まずはふみおくんのガラゲーです。
はい、はい、まずこの音です。はい、沼ペン開けます。あ、出た出た。
お、あ、別にこの儀式いらないんです。僕ら勝手にやってるだけなんで、ね、
そうですね。はい、行きましょう。おはようございますから入ります。
おはようございます。
相変わらずもうコロナが出ましたね。 あんまりコロナ言わんとこが言ったんですけど、まあ調子やから言われるん
で
しょ
うね。そうですね、はい、しょうがないですね。
相変わらずコロナは厳しい状況ですが、うん、お元気でお過ごしでしょうか。
はい、
さて先週のお便りで少し書きましたが、うちに新しい本棚が来ました。
あ、そうそう、
もうここまで来れば誰かということは皆さんもお分かりになると思いますね。
鉄道博士の、
はい、タブ先生、タブ博士であります。
はい、
そして赤いあの音楽マークがついてまして、楽しい雰囲気
ですね。ルンルンって感じですね。
そういうこと、そういうこと言いたい。
古いな、ルンルンってな。
まあ
いいじゃないですか。
うちの他の本箱よりも格段に立派で、どんな本を入れてやろうかと本棚を前にしてニヤニヤ考えております。
なるほど、
はい、まあ
ね、嬉しい気持ち伝わってきますね。
タブ先生やっぱ本がお好きなんですよ ね。
そうですね。
まず塩野七海のローマ人の物語全15冊を入れましょう、
うん、
はい、これ分かりません、何のことやら分かりません、はい、で同作者の知らない、知らんことは知らない、
そうですね、
同作者の十字軍や、はい、ギリシャ史の本も一緒に並べればいい感じになりそうです。
なるほど、
はい、まあこの辺がインテリジェントですよね。
ヨーロッパのね、古代ヨーロッパというか、
はいはい、ローマとギリシャ、
いいですね。
ここでドナルド・キーンの大作明治天皇や司馬遼太郎の本も並べれば本棚に重厚感が出て周りに落ち着いた雰囲気を醸し出してくれるでしょう。
いいですね。
なんかゾクゾクしますね。
ね、
かっこして、ちなみに設置場所はリビングのテレビの横、もう他に置く場所がないのですとか言
って。なるほど。
できたらまあ自分の書斎とかね。
そうですね。
玄関にボーンと飾りたいということでしょうけども。
玄関に本棚は飾らんよ、は
い。いやいや、昔からね、玄関に本棚があったんですよ。
そうですか。
百科事典を本棚に飾るっていうのがね。
読まへんからでしょ、百科事典。
まあまあ。
タブさんの場合はね、実際に毎日読むやつですから。
まあまあそうですね。うん、まあそんな
ところ。当然考えましょう。
残念ながら、まあテレビの横やということ
です、ね。まあいいじゃないですか、テレビの横ね。なんか賢そうじゃないですか。
うん、まあそんなんでしょう。そして、
はい、
昨年末に入手した5万文字の漢字を収録している5万文字やで、
まあ、頭痛なってきたもん
もうそれ聞いただけでお前もう震えとるやろ、
ね、ちょっともうやめるわけよ収録。
まあな、まあ知らない、こう書いてあること
になりましょう、
はい、もっぺん言いましょうか。昨年末に入手した5万文字の漢字を収録している大漢和辞書、
うん、
聞いたことあるか。
うん、ある
さ、僕もこれ知ってるよ、
うん、
全13冊
タブさんそんなんよう持っとんな、てかよう買った
な、
うん、しかも13冊もある、
まあ、うんうんうん、ね、これは絶対に外せませんと。
あ、そうなんです
ね、新しい本棚にやっぱりこれはね、あ、これ諸橋先生という方やと思うんですけども
。あ、そうなんですね、
なんかさっき、あ、諸橋哲司先生というね、
なるほど
方がお書きになった。
哲は一緒なんですよね、鉄平と鉄は、
まあ、だいぶその鉄の字も違いますけど ね、 ね、
あ、違いますか、
はいはい、はい、哲司先生のお書きになった本で、この本は、この本は嫁さんのおじいさんの蔵書だったもので、
うん、
あのご自分でお借りになったんちゃいますね。もので、以前住んでおられた家、かっこして、この数十年間無人になっていました。
うんうん、
まあ、こういうちょっと廃屋的な。
数十年、
うん、ちょっとすごいですよね。
すごいですね。
だから取り壊されることになって、
あ、
嫁さんの おじいさんの
固定資産税をずっと払い続けたわけですよね。
まあ、まあ、そうかもわかりませんね。
嫌な話じ
ゃない。まあな、
ほんまや。汚い話。
ほんまですね。取り壊されることになって、
はい、
不用品を処分していたときに、
はい、
危なく捨てられそうになっていたのを慌てて引き取ったものですと。
なんかそれね、奥さんからすると。もう見んといてほしかったなと、
うん、
声が聞こえてきました、
まあ、
今
そういうことかもわかりませんね、はい、奥さんもしかし直接のおじいさんやからね、まあそれやっぱり一つは、まあ、まあほかしてほしかったけどものわかしてほしかったってことがあったかもわかりません。
いや、ないと思います。
でカッコして断捨離に反する行動と書いてますね、
まあ、
断捨離をしたらあかんと言うてるんです。これが本棚に並んでいたら、
うん、
さぞかし素敵なことでしょう、
うん、確かに
ということで、多分そのテレビの横の豪華な本棚に、うん、この諸橋哲司先生の大緩和辞典っていうんですか、
うん、
5万語の漢字って5万もあんねんね、うん、もっとあるんかもしれませんけども、うん、でまあその後終わったところで、うん、こう書いてあります、
うん、
コロナが収まったら、はい、ぜひバンマさんもご覧にお越しください
と。ああそうですね、はい、ちょっと見たいな、
ね、お互いに、まあ、あの家族でも連れて、
そうですね、
はい、行ってみたい。
もうその、 あのタブさんの本棚を写真に撮って、うん、でそれをこうね静止画にこう動画に載せながら、
はいはいはい、
タブさんと話をする。
そうです、ね、
この本の由来とか、
なるほどなるほど、
なんでこの本好きなんやと
か、ね、なるほどなるほどなるほど、
まあ、誰がそういうのを求めてるか分かんないですけど、ね、
まあちょっと少ないかも分からんな、
少ないですけど、ね、まあね、まあ、ただめっちゃ濃いのは来ますよ、まあまあ、こんな5万文字の漢字辞典なんて語らせたら、ね、1年かかるんちゃうかって、ね、
あでしょうね、
どの漢字が僕は好きなんでその理由はとか、いいじゃないですか。
重量もすごいやろね、これ
重いよね、これ
タコさんのところもまたマンションにしてみたら、まあ、えらいことやわね。
タコさん確か結構高いとこ住んでありましたよね、た上の方でしたよね、
はいはいはい、
大変やな、
ちょっと地震でグラグラするんちゃうかいなという
頭でっかちになった
んですよね。そうですね、なんかグランドピアノ家張ったぐらいの重さかも分かりませんが、
いやほんまそれぐらい重いと思う、
はい、まあ本ってそんなもんですよ。僕も百科事典、まあ鉄平とかね、嫁さんとか、まあ誰らに言われて捨てましたけども、
捨て捨てってね、
あれも惜しかったですね、考えてみれば残しておいたらよかったです
が、
うん、それにしても、
はい、
50年も前に、うん、一冊数千円の辞書を、
うん、
得られたおじいさんはすごいと思います、
う
ん
う
ん、
あ
こんな本持ってる人って、まあ、普通学者先生ぐらいしかおらんかった。
そうですよね、
ひょっとしたら奥さんのおじいさんちもなんかのね、うん、先生やったんかも分かりません
、ね、これ専門書ってほんま高いですからね、
はい、
まあそれぐらいの価値は多分あるんでしょうけど、
あるんです、あるんですよ、
はい、
あの方眼投げの方眼と一緒にしたらいけません、重いけども投げるもんじゃない、
一緒にしてへんから大丈夫やで、ね、
うん、他にも全集があって、
あ
他旅先で買ってきた思い出の品々を、
はい、
書斎のつっけの前に飾るなど、おじいさんは自分と似たような感性を持っておられたようです。
なるほどね、
やっぱりね、あのやっぱおじいちゃんと似てはったかもしれない、直接血のつながりはないんやけどね。
そうですね、
うん、ご存命の時にお会いしたかったな、うん、などと思った次第ですと、
うん、
いうことでおじいさんの今日思い出を語ってくれはりました、
はい、
それでは今日の収録も頑張ってくださいということですね。
ありがとうございます、
はい、いっぺんまた、この諸橋先生の辞書だけでもいっぺん見せてもらいたいですね、
まあ、知識はねほんまに武器になりますからね。
いやもうそうですよ、
まあ、知りすぎんのもあれですけど、
はいはい、
まあ、知らんのもあれですから、
はいはい、
やっぱり知らんよりか知っといた方がええんちゃうかなと僕は思いますけど、
はいはい、ちなみにどうでもいいかも分かりませんが、はい、皆さんには諸橋哲司先生の生まれはったんが1883年、
はい、
亡くなったのが1980年と、まあ、私 の、 あの電子辞書にそう書いておりました。
どこの方なんですか。
あのね、漢学者と書いてません。
あ、漢学ですか。
漢学者じゃあの漢字の学者ですよ。
いや分かってますよ、
漢学
者、関西学院の漢学者ですよね。
新潟県の生まれで、
あ、新潟いいじゃないですか、
はいはい、東京高等師範学校卒業後中国に留学後、
うん、
母校教授は図書館長、
はい、
まあ、ずっと読むような
時代なので、
はいはい、やっております、すごい方で、
僕、まあ、やっぱ新潟ってすごいな、
あ、はい、長野、新潟は、
長野、新潟、富山、
はい、
福井、ね、福井、三重太郎、
そうですね、
三重太郎
で、漢字の学者さんということでありまして、
はい、
僕もこれの一番簡単な緩和辞典が欲しいなと思っておりますが、
はい、
まだ持っておりません、
やめときましょう、
はい、
はい、
でやめなあかんね
ん、田村さん、ありがとうございました、
ありがとうございました、今日はなんか、ものすごいどこから出発ですね、
いいですね、なんか新たな田部さんの一面が見れたっていう感じ で、
ね、
よかったらまた、ね、病院ボラボラもいいですけど、
そうですね、
こういうその
漢字レポート
本ボラボラとかも
面白そうですね、
面白いかもしれないですね、
いろいろとそこの深い大先生が田部さんであります、
はい、漢字で思い出しましたけどちょっと僕あのこのお便り紹介の前の戸隠飯綱のボラボラでちょっと言わな、あの告知して言わんかったことがあるんですけど、あの飯綱っていう地名あるじゃないですか、でこれ、ね、飯綱の綱って、
はい、
この今回のラジオのタイトルでは糸編に丘って書いて、
書いてますね、
まあ、いわゆるあの綱って読む方の綱、はいはい、綱引きの綱ですよね、なんですけど、うん、あの飯綱山、飯綱山、ちょっと言い方分かんないですけど、うんうん、あの戸隠山の隣に飯綱山っていうのがあるんですけど、
はい、
あの飯綱山の綱は、
うん、
実はあの沖縄の縄っていう
字 で、うん、
字で飯綱って読むんですよね、だからこの辺りもなんか地名の方は丘の方やけど、
はいはい
はい、山は縄とかね、いろいろあるんですよ、
はいはい、
でそういうその、まあ、漢字の 同じ読み方やけど違いっていうのが、まあ実はタブさんとか多分分かってはると思うし、
多分知ってはるよね、は
い、ただやっぱり大阪から来たとか他地域からした人間にとってはどう違うんかよく分からないっていうので、
うん、
結局スキー場の方は飯綱はひらがなにしてるんですよね、はい、これ、はい、飯綱リゾートスキー場の飯綱は実はひらがななんです、
はい、
でなんでもこれひらがなにしてるんかなと思って、
うん、
ずっと疑問やったんですけど、おそらくその沖縄のナーの方を使うか、
うん、
あの丘のツナ使うかっていうのでもやっぱり違うやろうし、
ね、
だからそういう隣のこの混同を避けるために、
うん、
まあ、ひらがなにしたんですけど、
うん、
まあ、最近ね琵琶湖もひらがな、
うん、
大阪もひらがな、
うん、
これ何でもひらがな使うんで、
うん、
まあ、僕としては嬉しいんですけど、多分タブさんみたいな方にとっては歯がゆい思いされてるんで、
そうで
し
ょうね、
まあ、そのあたりのご意見もね、タブさんにちょっと聞いてみたいなって今思いました。
なるほど、
はい、まあ、タブさんふげー言うてはるかもしれないけど、
いやいや
そんな思てへんでって言うてはるかもしれない
けど、それでもやっぱり持ってはるだけでもね、その辞書を持ってる人がね、
うん、
本場エリートやと思いますよ。何人いてるかっていう、こんな高いお金で
まあそのエリートがいい意味のエリートなんかね、悪い意味のエリートなんかちょっとよくわからないですけど、はい、タブさんまた本話してください。
はい、ありがとうございました。
酒井和夫さんです。
はい、待ってました、酒井さん。
いつもありがとう。あの以前ね、送っていただいたけど、ちょっと届かなかったっていう事
故がありまして。ねえ、えらいことしました。ごめんなさいね。はい、はい、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
酒井です。
はい、はい。
はい、つぐみさんのお話ぶりは本当に素晴らしいと思います。
なんかものすごい声響いたらしいですね。
うん。
なんかこう、本当にパワーがね、溢れる声やって、そんな声と、近くにおるも思ってへんねんけどね。酒井さんにとっては、はい、賢者の声みたいな、の感じがあったらしいですよ、う
ん、
はい、
まあ、他にもちょっと書いてるんですけど、
はい、
先日メールさせていただきましたが、メールアドレスに誤りがあったようなので改めて送りますと、日にちが経っておりますが再送という形でお送りさせていただきますと、
はい、
よろしければ、私たちのオンラインチャリティーコンサートをぜひご覧ください、どうぞよろしくお願いしますと、
という
わけで、は
い、
まあ、過去に送っていただいたメールを多分これ2通分やと思うんですけど、
うんうんうん、
はい、送っていただきまして、ちょっと日にちがね経ってるんで情報古いかもしれないですけど、
はい、はい、
読まさせていただきます、
はい、あ
の原文のままね、
はい、
JOBBB スタッフの皆様、リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。
行きましょう。
さて、前回の放送で朝日新聞に取り上げられました私たちのコンサート、ドクター中村命の水について取り上げていただきありがとうございました。
はい、
これちゃんとあのこの、
はい、これ切り抜いてね、はい、
これ置いてるんだね。
てっぺんに渡しましたね。
はい、はい、今回の放送でやはりつぐみさんの持っておられるカリスマ性に改めて感嘆しました。
お
ー、できたらつぐみさんにはもう少し出演していただけないでしょうか。事情が許せばよろしくお願いします。
ね、そう、まあ電話でもおっしゃってましたね。
これな、つぐみさん何の話したんですかね。
で、ゆいと一緒に、はい、
あれか、昔の人はお正月に何食べたか、
うん、そんな話をしてた時にたまたま
やつですね、はいはい、
あの子が来たんですよね。
そうそうそうそう、
ゆいだけおったんをね、迎えに来たかなんかでね、
で
そのままもうちょっとほんのわずかやけど話してくれて、
うん、
それがまあ酒井さんの胸に響いた
っていうんですか、はいはい、あの JOBBB のね676ですね、あの昨年の一番最後の12月31日配信の回で、
うん、
おそらくあの僕の嫁さんのつぐみが出てると思いますんで、うんうん、多分酒井さんその時のことをおっしゃられてるのかな。
それがごっつい印象に残ったみたいですね、
はいはい、
うん、
あ、またあの言うときますんで、
酒井さん言うといてあげてください、
は
い、
出て酒井さんファンが言うてはるで、
ね、ぜひとももう出演してほしい、僕の方もね、はい、よろしくお願いします。
さて、12月17日にオンラインコンサートについてメールをさせていただきました、
うん、
かなり注意深く聞いていたつもりですが、そのことについての案内紹介がなかったように思います、
はい、
メールもたくさんあるのでひょっとしたらゴミ箱に入ってしまったのかなと案じております、
はい、
よかったらもう一度確認していただけませんかと、
はい、
いうことで、
はい、
はい、でそのメールですね、おそらくその、はい、ゴミ箱に入ったんじゃないかという、メールでございます、まあ、それをちょっと読まさせていただきます、
はい、
だからちょっと日にち的にはあの一番近い方から過去の方に今行っております。
了解、
はい、
了解、はい、
こんにちは、酒井です。ご無沙汰しております、さて、私たちアフガンコンサート委員会では2002年3月より難民の子どもたちを支援するコンサートを中学高校生の合唱部に協力して、いただいて開催してまいりました。この間忙しい中、中村哲先生に2度来ていただいてお話をしていただきました。そして昨年8月、向こう側女子大学の80周年記念として中村先生が大学の講演会に来られた時に大学に招待してくださいました、
はい、
そしてその時に先生の隣で食事をご一緒させていただく幸せな時を得ました。
すごいですね、
うん、その時の先生のぬくもりと温かな言葉がなくなられて1年にもなりますが、ますますしみじみ思い出されて胸が熱くなります、
はいはい、
先生を忍び、先生が生前立てられていたアフガン復興20年計画を支援するコンサートを中学高校に協力していただいて開催する予定でしたが、コロナ禍でできなくなりました。その代わりにオンラインコンサートをいたしました。私はこのコンサートのためにドクター中村生命の水、これ命の水って読むんかな、
は
い、という曲を作り、各校に歌っていただきました。
これ酒井さん自身の、
うん、
作曲なんですよね。
あ、
作曲もできるんですね、あの人。
作曲作詞、うん、でしかも演奏もできるっていうね。
これはすごい、
まあ、酒井さんこそほんまにすごいタレントの方ですよね。
まあ本当そうですね。あの本当そのと超能力 ですよね、ある意味で言うたらね。
なお、アフガンコンサート委員会はライオンズのご協力で、
うん、はい、
ハチドリの水支部を新しく結成し、
うん、
大阪女学院の元ボランティア部の方たちも2人加わってくださり、
あ、すごいね、
計6人で運営しております、
はい、
このオンラインコンサートぜひ皆様ご覧いただきたいと思います、
はい、
大阪東住吉平野ライオンズクラブハチドリの水支部ホームページにてオンラインコンサートを開催中ですと。以前ね、これもあのご紹介させていただきまして、はい、まあ、このホームページ行くと、各歌、各演奏のですね、
はい、うんうん、
あのリンクがこうホームページの右の方にこう出てますんで、はいはい、まあ、そこからですね、
うん、
あのクリックすると、まあ、この YouTube 動画あの限定公開なんですよね。一般公開されてないんで、
はいはい、
まあ、リンク知ってる人だけは見れるという感じで、まあ、上からですね、いろんな方の、まあ、中学校高校の方が合唱されてるリンク映像があって、その一番下に酒井和夫さんと浜田芽衣子さんのあの演奏があるというね、
はいはい、
まあ、そういうことなんで、皆さんよかったらですね、この、大阪東住吉平野ライオンズクラブハチドリの水支部で検索して、
うん、
ぜひ各演奏映像というかあの合唱を聴いてほしいなと思います、
ね、すごいね、ライオンズクラブもようなさいますね、
ライオンズクラブの世界中にね、
うん、面白いですね。
韓国行った時も台湾行った時もライオンズクラブ、
そう、
もう街の入り口にライオンズクラブのライオンがあって、
しか言うてね、そう、
あとはあの、うん、あのロータリークラブもねすごい頑張ってましたけど、まあ、2つがすごい
ちょっと違うんやね、
ちょっと違いますね、まあ、けどどっちもボランティア、あのサークルというかボランティア活動されてまして、
うん、
そうですね、
うんうん、
最近の放送ではののさんのお話やゆいちゃんの話がとても良かったです。
ありがとうございます、
そして何よりもふみ文夫さんの愛してやまないよしこさんが退院されましたことを遅ればせながら心からお喜び申し上げます。
ありがとうございます。
この病気は原因がはっきりしませんが、やはり睡眠と栄養、軽い散歩がきっと良いのでしょう。それと文夫さんの愛情が何より大切だと思います。
ありがとうございます。
無理をされずに文夫さんと仲良くお暮らしください。
はい、
また次の放送も楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、アフガンコンサート委員会酒井和夫、
ね、
送信者が伊藤さんという方ですね、
はいはい、なるほど、まあ、目がご不自由ということでね、
は
い、息子さんとかいろんな方が送信してくれはっているということですよね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、酒井さんお元気で、
はい、浜田さんにもよろしく。
そうです。
では次のお方です。
はい、
連邦の白っぽいのさん、
待ってました、
いつもありがとうございます。
はい、
あ、白っぽいのさん、あのあれ、ひもかわうどん、
はい、
残りの分もしっかりと食べさせていただきまして、あの僕の家族もほんまにうまい言うてました。
あれはね、
あれはほんま群馬県のうどんなんですけど、
すごいですね、
あれはまたね欲しい。
いやいや、ほんまにびっくりする。皆さんにも食べてもらいたい、あんなうどんがあるかというね。
ひもかうどんってあの平べったくてムチムチのうどんがあるんですよね、
なんかベルトぐらいのね、
そうそうそう
感じですね、ズボンの、うん、
あれは美味しかった。
そのまあ、群馬の小麦があんなうまいとはね。
で、付属のタレもうまいんですよ。
タレもうまい。
うん、
はい
は
い、
ちょっと酸っぱめのタレでね。
あれがいいですね。
あれが、酸味とね、うどんって合うんやなっていうね。
発酵のね、
はい、
匂いがしましてね。
あれめちゃめちゃうまかったです。
はい、
いただきます。すごい、全部消費させていただきました。
よかった。
あの、白っぽりさんにいただいた分ですね、
はいはい。
ありがとうございます。1月も中盤を過ぎ、そろそろお正月気分を抜けてきた今週の金曜日、うん、実は健康診断です。
はい。 会社のね、
そうですね、そう、
会社員はそういうことがありますもんね、はい、
前回の健康診断は前日にキリンビール工場へ行き出来たてビールを試飲その勢いで串カツ田中に飲みに行った関係で肝臓の数値が異常値となってしまいました。
あ、ちょっと困ったことやね、これは、ね、はい、
なので今回は火水木の3日間完全禁酒で挑んでみようと頑張っております。
それはいいことですね。やっぱりほどほどにしとかんとね、美味しいもんでしょうけども、はい、
静岡出張で飲んだお化け対策のアルコールたち血液から抜いておかないとまた異常値となり、あ、要注意を食らってしまいそうです。
はいはい、気づけてください、
はい、うん、しかし出張時ほどではないとはいえ毎日飲んでいる身としては休肝日というのは結構つらい。
ああ、そういうもんかね。
なかなか寝つけませんし、情報源はテレビだけの父がトイレに来た音で目が覚める、
うん、起きはったトイレのね、はい、はいはい、
肝臓の数値は正常になるかもしれませんが寝不足で何か別の値がおかしくなりそうです、う
ん、ちょっと心配やねこれも、うん、
そうそう、このメールを書いている1月20日の水曜日、これ昨日ですね、僕ら21日にこれ収録してますので、
はいはいはい、
19時半から KBS 京都ラジオハマグリ御門の編で真冬のサイキック青年団が放送されるそうです。
そうですか。
竹内義和先生のツイッターで知りました、
はいはい、
とうとう大統領の座を譲り渡したトランプ社長、
うん、
そのトランプ社長のツイートが見たくて始めたツイッター、
うん、
そのツイッターのおかげで復刻版サイキック青年団は全て取りこぼさずに済んでおります。
なるほど、
はい、それだけでもトランプ社長には感謝の念に絶えません。
なんとなんと、はいはい、
隠れサイキッカーの皆さん、ラジコプレミアムで KBS 京都ラジオ1月20日、
うん、
19時30分
うん、
ハマグリ御門の編、
お
ー、ぜひ聞いてみてください。
はい、
うん
うん、
ぜひ。
そういう、まあね、白っぽいさんの、
そうです。
まあ、
要望です。ちなみに、サイキック青年団っていうのは、
うん、
あの、日曜日の深夜にやってた、
うん、
あの、ABC ラジオの、
うん、
まあ、結構あの、サブカルラジオなんですけど、
ね、
北野誠さんと、竹内義和さんと、
うん、
まあ、あの、板井さんとか、まあ、いろんな映画の専門家の方とかが出てて、うん、まあ、僕もよう聞いてて。まあ、
超ユニークな番組でしたね。
そうですね。で、白っぽいさんと、まあ、僕が共通の、
うん、
まあ、リスナー、俗に言うサイキッカーやったということで、
あ、なるほど、
もしかしたらこのラジオでもそういうサイキッカーの方いてるんじゃないかなということでね、
言
う
てくれた
んですよね。そうですね、ありがとうございます、
はい、
そうそう、
はい、
先週デロリアンの動画をお送りした時、てっぺいさんがホンダでなんとか X というのに似てないとおっしゃっていたので、
はい、
見つけた画像を添付します。
あ、やっぱあったんですね、はいはい、
あ、確かに静岡インターチェンジかなんかでしたよね。
そうでしたね、チラッと見てね、
はい、
でなんかエンジン音を聞いて本当に幸せやと言ってはって、まあ、車の好きな人の気持ちは分かりますからね。
そうそう、はい、おそらく初代ホンダ NSX のことだろうと思います。
あ、 NSX あったですね。
なんかクソ高いね、 スポーツカーがあったんですけど、
まああいうもんをどんどん車メーカーが作った時代ですよね。
そうですね。ちなみにこれがその、
はい、ありがとうありがとう、
まあ、ちょっと文脈に見てもらいますけど、
あ、はい、
これがそのデロリアンね、
あ、まあ、いわゆるこの大歓迎車、
ね、前回の放送で動画見せていただいた、あ、 まあ、この 2つがデロリアン、
はいはい、わかるわ、
はい、で次が NSX、 この次がね、これ、
あ、まあまあ似てることはない、ね、
まあ、まあ似てるっちゃ似てるし、うん、似てないっちゃ似てないですけど、
なんとなく雰囲気はあるな。
なんかコンセプトはやっぱスポーツカーなんですよね、
うん、
車高が低くて、
ね、面白いね、
まあ、もしかしたらツーシーターで、
だいたい後ろがスポット切れとんねやね。
そういうことですね、まあ、これが NSX でこれがデロリアンやということで、まあ、ちょっと分かりやすい
比
較の画像なんでね、
まあ、尻尾の短い猫みたいなね。
そうですね、
まあ、そういうコンセプトかも、
ね、まあ、両方ともなんとなくスピードが出そうな、
ああ、それはもう
感じの ね、 ね、スーパーカーやと思
います、うん、剥き出しという感じはありますね、はい、なるほど、はい、
ありがとうございます、ショーポイノさん、
はい、うん、
はい、じゃあちょっとお便り戻ります
ので、ね、はいはい、
はい、駆動方式がどうとかややこしい話は抜きにして全体的なフォルムは確かに似ています。ちなみに初代 NSX の運転席のデザインは戦闘機の F16、
あ、なるほど、
ファイティングファルコンのキャノピーをモチーフにしているそうです、う
ん、なるほど、
あ、それでさっき戦闘機のこれね、これがその
出てました、あれかどうに、これ見た、
これが F16 っていう戦闘機みたいですね、
みたいですね、
はい、これのコクピットを模していると。
ああ、なるほど、
NSX は、まあ、
それも超有名な戦闘機なんでしょう ね、
これ、これ、
あ、なるほど、
まあ、確かに似てるっちゃ似てますよね。
ほんまやね、ほんまやね、うん、なん
か流線形の感じとかね、
今で言う空飛ぶ車いう感じやね。
そうですね、うん、はい、じゃあまたお便り戻りますね、
はい、はい、
うん、これはそうかと言いたくなるかもしれませんと、うんうん、まあまあ似てないんちゃうかと、はい、ちなみに私は戦闘機の中では昨年12月に退役した F4 ファントムが一番好きです。
あ、なるほどなるほど。
全体的に人間味を帯びたそのフォルムが大好きでしたが、
うんう
ん、夜波だ年並みには勝てませんでした、
うん、なるほどなるほど、ね、
F4 ファントムっていう、
うん、
なんかこれがそれらしい。
これ超有名な戦闘機ですよね。
うわかっこいい映像やなこれ。
そうですね、
これ
そう、これはもうよく僕も映像で見ましたね。
あれかな、あの誰やったかな、
うん、
トム・クルーズが出てたあのこれ戦闘機の映画があるんですけど、
あった
の、なんかそれもこんなん使ってたんちゃうかな。
あ、まあそうかもしれんね。
いや違うかもしれないですけどね、うんうん、まあ、けどこの写真すごいかっこいいです、
うん、
これ、
かっこいい
よね、これは、うん、あの多分シロップネさんが撮られた写真じゃないと思うんですけど、まあ、
これ撮ろうと思ったら俺横に並ばないかんからシロップネさんも乗ってはったわけないやろからね。
10万メーターぐらい上をこう飛んでるみたいな、
うん、
あ、この2枚目の写真もかっこいいですね。
あ、いいですね。
これ日本の自衛隊ですかね。
いやちょっとよくわからない。
これほら
そうか、ね、
多分そうですね、うん、あの多分これ後ろにあるのが F4 で、
あ、なるほど、
3台の F4 の前に自衛隊の方が、航空自衛隊の方かな、
なるほどね、
まあ、200人ぐらい集まって
並
んでる写真があるんですけど、2枚の写真ありがとうございます、はい、これなかなか迫力ありますね、
はい
はい、じゃあシロポレさんのお便り戻ります。
いきましょう。
それでは、あ、残念ながら日本ではこの勇姿を拝むことはかなわなくなった。
もうなくなった。
退役されたんで、
はいはい、まあ、今年夜のみに勝てずということですね。
そういうことですね、はい、それではこの後の真冬のサイキックミーティングを楽しみに仕事に戻ります。
あ、なるほど、そうでしたか、
はい、
まあ、昔のラジオを覚えてはって、
うん、
やっぱりそんなの聞きながら仕事を頑張ってはるというね、
うん、
まあ、ちょっとお酒の方も気をつけていただいて。
そうですね、
ほどほどにし
といてもらいたいと思います。やっぱり、ね、息子さんはまだ高校生ですね。
そうですね、それが、
まあ、お父さんもありますし、
ううす、
まあ、何よりね、僕らがこのシロポネさんのお便りを毎日こう聞きたいんでね。
なるほど、
はい、ぜひあの健康には本当にご注意ください、
うん、
はい、
本当によろしくお願いしますね。
まあ、まあ楽しみはね、やっぱ持っとかな
あかんから、もちろん
別に酒を指定するわけではないんですけど、
もちろんそうです、そうですね、
はい、あとね、これちょっと業務連絡なんですけど、ちょっと一部読んでもいいと思うんで、
は
い、KBS 京都はお隣の京都なのに、なぜかラジコの大阪エリアには入っていないので、入ってないらしいですね。
あ、そうですか、
はい、もうね、要するにどういうことかというと、
うん
う
ん、
視聴にはラジコプレミアムへの加入が必須となると。これ多分月300円ぐらいかかったと思うんですけどね。お金がいると
有料ということですか。
なぜ京都やのにっていう、まあ、ちょここら辺は大人の事情がありそうなんですけど、はい、シロップロさん教えてくださいましたんで、
なるほど、
まあ、もしね、あのそのサイキック聞きたい方、うん、お金いるかもしれない。
なるほど、ね、
その大阪の方はね、
まあ、オンエアを見た方、聞いた方がいいですよね。
ただオンエアも終わってるんですよね。
終わってんのか、残念な、あ、そうかとか、はい、ごめんなさい。
でオンエアもおそらくラジコだと、
うん、
このプレミアム加入がいるんで多分有料になるっていうことかもしれないですね。
ちょっとまあお金を使ってもらうとあかんということです
ね。そうですね、はい、はい、連邦のシロポロさん本当いつもありがとうございます、
はい、また
楽しいお便りお待ちしております。
待ってます。
ジュエリー宇島隆さん、
待ってます。
いつもありがとうございます。
はい、はい、おいよ。
タイトル、
はい、
読書で生きていくヒントを、
お
というね、
すごいですね、
これタブさんのお便りとね、
なるほど、
何かこう共通するものがありますけど、
ほんまですね、新しい本箱ってやつですね、はい、
お世話になります、
はい、
1年で一番寒い時期ですが皆様いかがお過ごしですか、
はい、
いつもジュエリー上島をご紹介いただきありがとうございます、
はい、
あ、何、文雄君何飲んでんのそれ。
いやいや飲もうかいな思って、はい、線抜いたんですけど、残念ながら酒じゃないんですけどね。
何ですか
これは。ね、あのあれですよ、デルモンテオレンジジュースというやつです。
うまそうですね。
ちょっとね、いっぺん喉かかいてきたなと思ってね、お茶ばっかり飲んでたら力が出るので、はい、甘いもんちょっといただきます。はい、うんうん、あ、おいしいおいしい、
まあ、そうですね、
言いながら言う
てやっぱデルモンテですね。
はいはい、
さてこのコロナの状況は深刻度を増していて、
はい、
アメリカのメディアではオリンピックの中止論に言及、
はい、
そして開催するかしないかを国連で決定するなんて話にもなっているようです。
そんならしいですね。よっこし分かってないんですけど、
うん、
3月にどうなるとかね、いろいろちょっとざわめいてきましたね。
はい、
はい、
今月17日には神戸の地震から26年目を迎えて、
はい、
寒い中多くの人たちが鎮魂と慰霊のために祈る姿を拝見しておりますと、
はい、
あの地震がまだ終わっていないことを実感しました、
うんうん、そうですね、
あの地震が起こってからというもの大きな災害が増えて、今もコロナ禍で 混迷する社会が続いています。
ちょっとなんか今の暗い世の中の入り口みたいもんがね、
う
ん、
そうですね、
阪神淡路じゃなかったんでしょうかね、地震騒ぎも含めてね、
そうですね、はい、まあ、なんかこうイケイケの日本がこうバーンと落ちたみたいなね、感じもします。
まあね、本当ですね、地殻変動みたいなもんばっかりまた始まって、いろいろとプレート地震とかなんか言い出しちゃいましたね、あれ、あれ夜明けやったんかもしれんね、
うん、そんな状況の中でも私も外出を控えて家で過ごす時間が増えております、
はい、そうですね、
ですから自然と読書をする時間も増えてます、
は
い、
なるほど、
以前から読みたいと思っていた長編小説などもこの機会に読み始めて、生きていくヒントを探す読書の旅を続けています。
あ、本ってそういうもんですね。
そうですね、
はい、
僕なんかこれでちょっと思い出したんですけど、はい、ちょっとすみません、僕の話になるんですけど、今朝ね、
うん、
あの住んでるマンションの、うん、そのゴミ捨ての日やってね、
はいはい、
あのプラスチックゴミ捨てに行ったらですね、はいはい、なんと漫画が捨ててあったんで、はい、その中からですね、うん、2,3 冊ちょっといただきまして、
あ、なるほど、
はい、こち亀の60巻、
おお、りょうさん久しぶりやね、はい、
そうです、はいはい、秋元治さんのこち亀の60巻と99巻、で、あとはドラえもんの20巻、
おお、
絵本捨ててるなと思ったんで、うん、ま
あ、なんか事情があったよね、それもね、
はい、いただきまして、
捨ててなかったと思います、はい、捨てたなかったと思います、
そうですね、うん、で、まあ、僕の娘に見せたらドラえもんの方を読んでました。
あ、まあ、そらそ
う、こち亀はちょっとね、
ちょっとあれはね、ちょっと難しい、小学校2年生の女の子には無感かもからね、
そうですね、ちょっとそんなことも思い出しました、うん、
なるほどなるほど、
はい、まあ、今回はそんな作品の中から、これまた、はい、あのタカさんの
お便り、
別にこち亀じゃないですからね、
かった、かった、う
ん、今回はそんな作品の中から作家五木ひろゆきが、
お、五木ひろゆきさん、はい、
はい、五木ひろゆきさんが2009年から書き続けた長編小説、
うん、
新蘭のお話です。
なるほど、新蘭、はいはい、
この作品は6冊構成で出版されていて、
はい、
新蘭青春編で上下巻の2冊、
うん、
次に新蘭激動編の上下巻で2冊、
はい、
そして最後に新蘭完結編の2冊で計6冊となります。
これも大調やね、
うん、
うんうん、
1冊のページ数は約380ページなので、
はい、
6冊で2000ページ強の作品です。
2000ページね、はいはい、
法然や親鸞の直系である龍谷大学は、
はい、
西本願寺内にあった教室が発端となった大学ですので、
はい、
ご存知だとは存じますが、
はい、
これ僕が龍大卒業やから、
ああ、まあ、そういうこと
知ってはって、おっしゃってるんですけど、
はいはいはい、
僕はあんま知らないですね。
なるほど、
はい、
うん、
あ、この後のことをご存知ってことかな。親鸞は平安時代末期から鎌倉時代にかけての混迷する時代を生きたお坊さんです。
うん、
長い間実在した人物なのか確証がなかったのですが、1921年大正10年、
うん、
もう100年以上前の話ですね、
おうおう、
西本願、あ、100年前か、ちょうど100年前ですね、西本願寺から親鸞の妻であった恵心の手紙が発見されて、その手紙をきっかけに親鸞の実在が確認されています。
おー、そんなことがあったんですね、うん、はい、
この作品はそんな親鸞の生涯を簡単な言葉を使いながら物語として描いていきます。
あ、すごいね。
あまりにも膨大なストーリーですので詳しく説明することは避けますが、
はい、
多くの人にとって読む価値がある作品だと思います。
なるほど、うん、
さて親鸞が生きていた時代は折しも貴族社会から力が物を言う武家社会へと変化していく時期で、北条記にも描かれているように、
うん、
1170年頃から1200年頃までの約30年間に日本は大きな自然災害が立て続けに発生します。
あ、なんとなんと、
うん、そしてそれまで経験したことがない飢餓の時代を迎えます。
おお、
その上京都を焼き尽くす大きな火災も発生しています。
はい、
1177年の安元の大火
は、あ、そんなあったんですね、
は現在の京都駅付近から出火、
うん、
京都の町を焼き尽くします。
へえ。
そして3年後の1180年には自称の竜巻が発生して、
へえ、
その竜巻は現在の京都御所の近くから南西に走り抜け、 京都の町に壊滅的な被害を残したようです。
そんなことがあったよね、うん、
まあ、だから上行ぐらいから出発して、まあ、中行下行と行ったんですかね、
うんうん、そうでしょう ね、うんうんうん、
当時の人々が空から人が木の葉のように降ってきたと証言していることから、
すごい、ね、
大きな竜巻であったと想像できます。
人まで巻き上げたよね。
そしてこの頃から妖話の飢饉が始まります、
うん、
そんな中で、
うん、
1185年には、
うん、
元暦の地震が発生しますと。
そんなのあったんですか。はいはい、
いろいろあったんですね。
もう地震から竜巻からもうすごいね、
飢餓からね、火事、
うん、
つまり今で言うところの南海トラフ地震です。
ああ、言われ分かった分かった、はい、
京都の町では死体の処理ができなくなり、
うんうん、
鴨川の河原は幾重にも積み重なった死体で溢れていたようです。
なるほど、
うん、飢えた人たちは生きるために、
うん、
死体までもう利用していたようです。
うん、なるほどなるほど、はい、
ここのところについてはむごい話になるのでここではしませんが、
はい、
現在でも戦場で飢えに襲われた時にはこの頃と同じことが起こっているようです。
うん、なるほど、うん、
生きるために人間としてどうしようもない罪を犯してしまい、そのことを悩み苦しむ心情を作家遠藤周作は作品、
はい、
深い川で、川はあの山水の川ですね。
あ、なるほど。
で、精密に描いています。
はい、あ、そうですか、深い川、はいはい。
さらに、あの遠藤周作さんで、あの髪の毛こうオールバックにしてる人ですよね。
ね、キリスト教の、
あ、そうなんですね。
ね、信仰してはったんですよ、違いましたかね。はいはい、
さらに、芥川龍之介の小説、
はいはい、
羅生門も、
はい、
この時代の京都を描いた作品です。
うーん、あー、そうやったんですか。
朱雀王子の南端にあった羅生門は、
はいはいはい、
高さ約21メートル、幅約32メートルと大きな門で、
はい、
そんなでかかったんですね。
大きな門やったらしいです ね、うん、
人々の間では荒れ果てたこの羅生門には鬼が住んでいると言われていました。
うん、
物語は失業した一人の男と盗みを生業とする二人の老婆、
うん、
そしてこの羅生門を舞台に描かれています。
うんうん、
さてさて、そんな時代の政権を握っていたのはおおむね比叡山延暦寺の高僧たちでした。台頭してくる武家社会との間で大きな摩擦が起こります。
うん、
つまり政権争いです。
うん、
この頃延暦寺の高僧たちは貴族よりも贅沢生活をしていたので、止めどもなくお金が必要で、お金を集めるために作為的に一つの社会概念を形成していきます。簡単に言うと、延暦寺にたくさんお金を寄付すれば天国に行けるが、お金を出せない人は地獄に行くという考え方です。
あ、まあ、厳しい、きつい考え方やね。う
ん、こんな考え方に延暦寺の中でも内部抗争が激しくなり、加えて圧力をかけてくる武家社会に対抗するために僧兵、つまり軍隊まで組織していました。
すごく強かったという話ですよね。
軍隊を維持する資金調達のために朝廷に武力で脅し、手を組み民衆に増税を迫ります。
なるほど。
延暦寺の軍隊を維持する資金はここから来ていたようです。
うん、
京都の町で苦しんでいる人々はどうなるのか、
うん、
暮らしに苦しみ、
うん、
飢餓に苦しみ、
はい、
病気に苦しみ、
うん、
地獄へ行くしかないのか。この頃あまりにも優秀であった親鸞は、延暦寺のトップになるため苦しむ人々をよそに帝王学を学んでいました。しかし頭の良い親鸞のこと、何かがおかしいと日々悩みながら過ごしていました。
でしょうね。
親鸞よりも先に延暦寺を出た法然は、
うん、
この頃に現在の知恩院近くの安養寺に、
うん、
吉水という庵を開きます。
はいはいはい、
安養寺という同一名のお寺が京都や滋賀県に点在していますが、
うんうん、
ここの安養寺が始まりですと。
なるほど、ここから始まったということ
ですね。平安の安に養うという字で、はい、
安養寺、
安養寺、
はい、
そして人日々苦しむ人々へお金を寄付しなくても天国へ行けるのだと説いていきます。
うん、
気づけばたくさんの人々が庵に集まって法然の話を聞くようになります。
なんと、
うん、しかも元延暦寺の高僧である法然の説法なので、
うん、
説得力があります。
うん、
この噂はすぐに延暦寺の耳に入ります。
うん、
延暦寺からすればこんな考えを人々に問うと説いてしまうと、
うん、
自分たちの商売は上がったり、
うん、
一刻も早く法然を潰そうと計画を立てます。
うんうん、なるほど。
そして義水、これ伊織ですね、
はい、
にスパイを送り込みます。へ、うん、選ばれたのは若き親鸞でした。
なんと、なんと、
これ楽しみですね。
うん、
親鸞は義水に潜入して逐一延暦寺に報告する命令を受けていたのですが、
うん、
法然の話を聞くうちに、
うん、
とうとう法然に帰依します。
なんと、
帰依とは、
うん、
完璧な無条件で相手を信頼して、
うんうん、
一切の疑いを持つことなく自らの全てを相手にお任せすることを含み、
うん、
とても重い言葉です、
はい、
うん、そして親鸞は一生をかけて法然の教えを説くために旅に出ます。延暦寺にいる時には見ることもなかった人間の苦しみを目の前にして、
うん、
悩み苦しみの中でいくら修行を重ねても変わることのない人間の営みを素直に受け止め、
うん、
そうとして認められなかった妻を持ち、
なるほど、
子供を持ちます。
なるほど、
盗賊や海賊そして武士など自身が犯した殺戮に悩み苦しむ組織のトップにも教えを説き、気づけば親鸞の弟子になっていた。こんなことから多くの弟子たちに慕われ大きな勢力になっていくのですが、貧しい人々でも天国へ行けるという思想が社会秩序を乱すもとだと何度も弾圧を受けます。
そうでしょうね。
多くの弟子たちが死刑や流刑となり、親鸞自身も流刑になります。
はいはい、
まあ、どっか飛ばされたってことですよね。
そうですね。
まあ、それこそ太宰府とかなんかガーッと行かれたりとか、まあ、太宰府ではないんかなこの時はね。
うん、どっか島は島やったんですね、どっかのね、はい、
それでも法然の教えを伝え続けます。親鸞の残した言葉や思想は今も人々の心を救い続けています。小説親鸞は五木寛之が描く最後の長編小説になると思います。
なるほど。
それだけに説得力を持って読む人に迫力を迫って伴って迫ってきます。たくさんの時間を使って読まなければ終わらない小説ですが、読み終えると誰もが生きていくヒントの一つをつかみ取れる五木寛之渾身の一作です。
なんと、
親鸞が残した言葉の中で人間親鸞を表した言葉があります。まずはひらがなで書いておきます。
なるほど。
これ僕用ですね。
あ、そうですね、うん、
善人名をもって往生を遂ぐ、
うん、
言わんや悪人親。
なるほど、
はい、
うん、
次に漢字を含めて書きますと、
うんうんうん、
まあ、そういう漢字で書いてく
れる、はいはいはい、
漢字とひらがなでね、
うん、マジでね、
はい、簡単に訳すと、うん、善人でさえ救われるのだから、
うん、
悪人はなおさら救われると、うんうん、なるのですが、
深い話やね、うん、
この言葉の後に6つの短い言葉が続きます。詳しくは書きませんが、
うん、
人間は置かれた立場や環境によって神様からは許されないであろう罪を犯します。
うん、
戦場で敵国の兵士を殺したり何千人という人の命を奪うような命令を下すこともあります。現在社会においても仕事で大きな決断を迫られた時に多くの人々を傷つけながらも結果を出さなければならない時もあります。自分はどうしてそんな運命にあるのか、世の中を恨み自分を恨み悩み苦しみます。地獄に送られることを恐れいくら考えても結論が出ずにことさら悩みが大きくなる。こんな時に親鸞が頭をよぎります。
なるほど。
南無阿弥陀仏と唱えれば誰もが浄土へ行けると親鸞の声が聞こえてきます。この小説を読み終わると親鸞語録を書き留めた歎異抄、
うん、
懐かしいですね、歎異抄、はい、ありましたよ僕らの大学にも、
うんうん、
まあ、僕らの大学やからあったんかもしれないですけど、うんうん、
いやどこでもまあね、はい、有名な本ですよね。
そうですね、歎異抄を読んでいるのだと、はい、読んでいるのと同じだと気づきます。
なるほ なるほど。
つまり小説親鸞イコール歎異抄ということです。もっと簡単に言うと小説親鸞は現代の言葉を使って書かれた歎異抄そのものです。
なるほどね。
混迷する現代社会においてもこの作品は何らかの生きるヒントを与えてくれる小説だと思い今回お話ししました。それでは皆様次回までお元気にお過ごしください。懐かしいな歎異抄
ね。え、まあそれ格調の高い今日話でしたね。
そうですね、あの、僕、まあ、僕の大学龍谷大学の深草キャンパスやったんですけど、あそこになんか特別なお祈りの建物あるんですよ。
なるほど。
入ってちょっと中行ったところにね。
そう、
今も多分あると思うんですけど、なんかあそこでね、毎朝なんか9時から9時15分やったかな、なんか15分だけなんかこの歎異抄かなんかを唱えるっていう、別にそれ出なあかんことじゃないんですけど、まあ、出たかったら出てやみたいなやつあって、僕結局 一回も行かんかったですね。
残念やったね。
であれちょっと一回ぐらい行っといてもよかったかなと思いましたけど、
うん、そういう環境におったのにな。
そうですね。あと僕大学でちょっと覚えてんのが、あの留大にあの中島ラモさん来たんですよね。中島ラモさんってあの小説家の方いてありますけど、
ね、大阪の方で
したね。そうそう。であの中島ラモさんがなんか喋ったの僕あのその担任賞のあの場所で聞いた記憶があるんです。だから僕が多分あのそのお祈りの部屋入ったんで、おそらく、うん、大学いる間で多分その1回か2回ぐらいだと思うんですけどね。まあ今思えばもうちょっと行っときゃよかったなと思いますよね。
うん、
まあ、
そういうことはだんだん出てきますよね。
そうですね。あの時は分かんなかったですけどね。
分かりません。
はい。まあけど、ね、診断、これ、五木ひろゆきさんのね、診断もちょっと面白そうやな
と、いやそれはすごいと思う。面白いというか、はい、かなり、ね、
思いながら。
過去を持って読まなあかんようなね、まあね。感じもしますね。
ちょっとね、今回のタカさんのお便りで僕ちょっと一個思い出したことがあるんですけど、あの鴨川のね、その要するに死体が、
ルイルイの話、ね、
溢れていた話なんですけど、あのバンチャンネルで YouTube の、あのネパールカトマンズのパシュパティナーっていうユネスコの文化、世界文化遺産かなに指定されてる、あのヒンズー教の、まあ聖地の一個、お寺寺院があるんですけど。そこのね、あの裏手に、だからパシュパティナーの寺院の外、まあ、あの範囲は外なんですけど、だから敷地じゃないんですけど、なんか川が流れてるんですよ、小さい川がね。でその川沿いに、まあ、地元のいろんな方があの、なりわいしとるんですけど、なんかその映像を YouTube で流したら、とある視聴者さんが、ちょっと京都の鴨川に似てますねって言
う
てはって、でなまさか似てるはずないやんけと思って見たら、確かにちょっと京都の鴨川みたいな感じがいたしまして、でまあ、その
そういう目で見たことなかった、僕もその川知ってんやけども、
そうなんですよね、でその結局、パシュパティナ寺院の方だから川の横のね、お寺の方では、もう毎日死体を燃やしとるわけですよ。もうネパール中のヒンズー教徒の憧れのうちなんですよね。
で燃やしてもらうってことは、川に流してもらうことはね、まあ、インドの例のガンジスのね、
そう
と同じですよね。
結局あのパシュパティナの川はガンガ の上流に当たるんでね、ね、あのパシュパティナの川が、まあ、いろんな川と合わさったりとか分離したりして、まあ、結局ガンガになるわけなんですけど、まあ、そのパシュパティナの隣の、まあ、小さい川、まあ、あれもおそらくガンガの源流の一つやと思うんですけど、まあ、そこがなんか鴨川と似てるっていうのが、なんか僕今この今回のね、高さんのお便りとこう重なった部分があってね、まあ、結局、まあ、死体を流し、死体を焼いて灰にした川の水がおそらくそこの、あの鴨川に似てる川にも流れてるはずなんでね、なんかやっぱり河原っていうのはそういう、まあ、人をね、死体を処理したりとか、まあ、そういう場所やねんなっていうのは、まあ、特に三条河原とか ね、あの石川五右衛門が処刑された場所とかで知られてますけどね、あとはあの誰や、あの豊臣秀吉のあれ、秀頼か、
おいさん、おいこ、
秀頼の家族とか、なんかあの辺りで殺されたとか ね、首切られたとか、
まあ、いろいろありますわ、ここは。
そうですね、はい、高さん、ありがとうございます。
いやいや本当ちょっと深いなんか、
そうです ね、
隙間をのぞかしてもらった感じしますね、まあ、そういうのに増えるチャンスですね、確かにおっしゃるようにね、
そう
で次の、まあ、この新しい時代を作るためにはそういうところはやっぱり見とかんと、
だから今そういう時期やね
ん、多分そう、僕なんか本当80年生きててね、こんな時期に出会えて幸せやったですよ ね、考えてみたらこれなしに死んだ人もたくさんいてると思うしね、まあ、そういうふうに捉えていかんと、これはやっぱり乗り越えられないでしょうね。
そうですね、
はい、
はい、高さんありがとうございました、まあ、
いろいろと深いお取りが今日は続きます、
はいはい、あと皆さん機械式腕時計、
はい、
いろんなお店で修理断られて、耐えるとこがないと、まあ、それこそ法然親鸞じゃないですけど、
そうです、
はい、そういう方はですね、
最後の涙仏ですよね、はい、
よかったら奈良のジュエリー上島に一回ご連絡して、
はいはいはい、
まあ、もしね気があったら修理とか、オーバーホールとかね、
して
やっていただいてもいいんじゃないかなと思います、インターネットで電話番号も載ってますんで、ぜひジュエリー上島で検索してください、
ね、時計愛する人っていうのはやっぱりそういう気持ちの人多いと思いますよ。
そうですね、はい、いや松井さんからメッセージ来てますね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
こんにちは、
はい、
文雄さんのアパートに行ったら留守、
はい、
上新電機のカレンダーをポストに入れました。
あ、やっぱり
カレンダー活用してくださいと。
ありがとうございます。
ちょっと文雄さんの上新の、それちゃうか、
これやな、
それやな、
出してみるか。
僕らのねスタジオにはね似つかわしくない、まあ、これ選手もちょっとご紹介したかもしれないんですけど、2021年カレンダーということで、
ね、
もう美女3人がね、
なんか樋口さんがね、
そう、僕最初樋口さんかなと思ったんですけど、
僕もそう思ったんやけどね、違ったね、
はい、NMB 48かける上申、NMB48 は上申を応援しています。
あ、そうか。
でこれ見開きで、
うわ、まあ、等身大ってもこの前言うとお前に終わられたけども、
はい、もうちょい小さいですけど、
ね、まあ、等身大ではないけども、
そうですね、
長細い画面に別品さんが言
い
張って、その間に1月2月3月があって、次456となんやね、
はい、で次が789と、
あ、まあ、かわいい。
で最後に、まあ、3人の10、11、17があるということでね。
上司言ったら阪神タイガースと思ったけども、
うん、
もう NMB48 も応援してはんねんね。
そういうことですね、はい、山平さやか、
まあ、さやかちゃんね。
で、あとは、
はい、よく知らんけど
渋谷かな、渋谷かな、ちょっとどっちか分かんないですけ ど、
うんうん、
ちょっと名前読めないですね、難しくて、
はいはい、難しい、はい、
もう一人が白間ミルっていうんかな、
うん、
まあ、そういう3人の女性の方が、はいはい、こう載ってる2021年カレンダーを松井さんからいただきました。
ありがとう
ございます。ありがとうございます、はい、なかなかこれ見てても気持ちいいですね。
そうですね、
ちょっと樋口さんの気持ちが分かりました。
まあ、ちょっとね、分かった感じしましたね。
はい、はい、次は、
はい、
あ、高重さんです。いつもありがとうございます。はいはい、
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中ですが、
はいはい、
アドベンチャーランナー高重勝彦です。
ご苦労さんです。
2021年がスタートしてすでに3週間。
はい、
今頃が1年で一番寒い時期かもしれません。
ねえ。
さて私事ですが、1月17日でアドベンチャーランナーとしてデビューしてちょうど10年になりました。
そうか、はい、
2010年に教職を離れ、
はい、
1度目の日本縦断ランニングの旅に出て、その旅がきっかけで、はい、うん、世界5大陸で4万キロ走破を目指すそうということに り、
あ、なるほど、
最初のスポンサーとしてアシックスを訪問したのがこの日です。
なるほど。
この10年間で成し遂げたのは、
うん、
アメリカ横断、2度目の日本縦断、オーストラリア横断、
うん、
ニュージーランド縦断、
はい、
西ヨーロッパ走破、これで3つの大陸10カ国で約1万7000キロ走りました。
なるほど、はい、
残すところユーラシア、アフリカ、南米で、
うんうん、
まだ2万3000キロ走ることになります。
これからね、目標ですよね。
今はコロナ禍で国外への移動が自由にできない状況、
はい、
この間にも時間だけが過ぎます、
はい、
体力的にもどこまでやっていけるのか分かりませんが、
うん、
4万キロの最終ゴールまでは走り続ける覚悟はあります、
はい、
経済的にも大変な状況、
うん、
不安定な立場にあって人生そのものが冒険となってしまった以上、
なるほど、
もう恐れるものはありません。
もうそうですね、そこまで行ったらということですね。
もう今そういう方多いでしょうね、
まあ、気持ちよくわかりますよね、はいはい、
全て最後はうまくいく、そんな楽観的な気持ちで前に進んでいきます、
う
ん、
そうです、
何はともあれ今できることに全力を尽くすだけですと。
そうです、そうです、はい、
さて話は変わりますが、
はい、どうぞ。
今なお両親の介護は続いております。
うんですね、90歳でしたかね。
お二人とも90歳なんですよ ね、
すごいですよね。90言うと僕もあと8年9年ぐらいかな。
そうやね、
はいはい、ほらすごいもんです、はい、
うん、実家には週 2,3 回訪問。
ご苦労さんです。
今年いよいよ90歳になる父と母の、あ、まだ なられてないんですね、
これからやね、
はい、はい、介護を妹と交代で尋ねるようにしています。
はい、
足腰が弱ってしまった父は最近耳も遠くなり、
はい、
耳元で大きな声で叫んであげないと会話もできない状態です。
それはやっぱり分かりますよね、はい、
それでも食欲旺盛、しっかり食べています。
よかった、
これ良かったですね。
これはもう長生きされますよね、うんうん、
昨年6月からはコロナ禍もあって外に連れ出していません、
はい、
もっぱら3階建ての家の階段を上り下りするのがリハビリトレーニングです。
あ、すごいね。
そうですね、は
い、
これはね、
うん、
一方の母は足腰もしっかりしており、活動、うん、活発に動きはするものの、
うん、
認知症が入ってきていろいろとトンチンカンなところもあります。
なるほど。
まあ年相応といえばそうです
が、そうですね、はい、
買い物に一人で行くものの、
うん、
同じものばかり大量に買って、
あ、分かる分かる、
冷蔵庫と冷凍庫の中は期限の切れた食品であふれ、
はい、
毎回冷蔵庫の整理が大変です。
なんと、はい、
過去のことは鮮明に記憶してますが、
はい、
直近の記憶が飛んでいるために、
やっぱり認知的やね、話聞いてますと
会話もちぐはぐと。
なるほど、
まあ、しばしば起こると。
あ、まあまあまあ、神奇臭いこともありますよ、うん、
高齢者の二人暮らしであれこれ心配は絶えませんが、うん、いずれは自分もたどる道、
うん、ああそうですよ、
そう言い聞かせて毎回実家を訪ねるものの、
はい、
置いていく二人を見るたびにもう昔には戻れないのかと寂しい気持ちにもなります。
うん、なるほど、はい、
育ててもらった恩返しとは思いながら、
うんうん、
これで十分に親孝行できているのだろうかという疑問も頭をかすめます。
まあそういう年齢ですね、高橋さんの年齢はね、うん、
結局のところ日々二人が笑顔でいてくれたらそれでいいのでしょう、
うん、
安全健康第一で平和に暮らせるのが何よりです。
はい、
終わりです。
わかりました。
はい
はい、もうさっぱりと、ね、気分が晴れましたね、
今の
言葉でね。
はい、まあ、まあ、ね、
うだうだ言うてもしゃあないですよね。
そうですね、うん、はい。
要は前向きにというと、まあ、一緒になんか、ね、変な言い方になりますけど、
はい、
希望を持っていきましょう。はいはい、
で皆さん、まあ、10年間、応援してくれてありがとうと。
ああ、なるほど。
さらにこれからも、
ですね、
サポートしていただければありがたいと、
はい、
最後に締めておられます。
皆さんサポートしましょう。
高橋克彦、行くぞ！
あーいや
ー、
ね、そうです。はい。
はい、次はですね、
はい、
あ、大阪中之島美術館、
はい、
開館プレイベント。
お、やりますね。
開館まで1年。
1年。
トークイベント集中開催のお知らせと。
あ、これはぜひ行かなきませんね。
ということでございます。
はい。
1、2、3とありまして、
はい、
ですね、中之島ダイアログ4 2022、
は
い、ということと、あとはトーク&シンク、
うん、
大阪中之島美術館コレクションスペシャル、
お
で3つ目に、
はい、
ビルダーズ工事記録に見る都市最高、
うん、
という、まあ、そういう3つのトークイベントが、
ああそうですか、
まあ、されると、
始まるこれから、
はい、
なるほど、
はいはいはい、皆さんよかったらですね、
はい、
これは何で検索したらいいんかな、
ね、
大阪中之島美術館開館プレイベントで多分検索者出てくると思いますんで、
なるほど、
はい、ぜひこの3つのトークイベント、
真っ黒の美術館ですよね、
そうですね、はい、興味のある方はですね、
ブラックフェイスというんですか、
はい、ぜひ検索してください、
はい、
お願いいたします。
はい、まあ大阪で初めての本格的な、
そうですね、
ね、美術館と言うてもいいかもわかりませんね、はい、
僕らも楽しみにしております。
はい、そうですね、はい、
さあ他はどうでしょうか。
はい、
はい、
まあ僕どこはそんな感じですね。
去年僕ね、
まあ、抜けてるかもわからんけども、
ペダリアン、
はい、あ、来てますか、
はい、JCC の池本さんが発行する、
池本さんご夫妻で、
はい、ペダリアンのですね、
はい、
まあ、新刊が来ていてますんで、また拝見させていただきます。
は
い、
そうですね。
また中西大輔さんもね、元気でされてるそうなんで。
ああ、そうですか。
はい、またね、ちょっと会いたいんですけど、なかなか今のこの状況で、ね、会えない
ほんまです
けど、中西さんはね、結構頻繁に、六甲全山重曹とか、
やってはんねん、
されてるみたいですね。
まあ、あの人はもう、というかもう自分がやるよりも体がやってまうんやろね。
そうですね。
ああいう人っていうのは、ね。
もう多分、なんていうか、
うん、
動かざるを得ないというかね、うんうんうん、そんな感じですね、うん、あとですね、ごめんなさい、YouTube のコメントで、
うん、
実はちょっと今日ですね、
うん、
家族ラジオ、皆さん多分ご存じないと思うんですけど、実は家族ラジオ JOBBB チャンネルっていうのも僕運営してるんですよね、
うん、そうそう、
でただ1年ぐらいずっと更新してなかったんですよ、はい、一番直近のやつが、
うん、
カメラの北村ナンバーシティ店 の、
うん、
動画で、
はいはい、
まあ、文雄君が撮影していった
行きましたね、
はい、はい、静止画を確かこれスライドショーで動画にしてるんですけど、はいはい、あれがちょうど1年ぐらい前に公開して、そこから1年近く公開してなくて、実は本日の1月21日の2021年の1月21日に、
うんうん、
今日その長野戸隠し飯綱ボラボラしましたけど、
うんうん、
その時の動画をこうつないだ、
うん、
まあ、ダイジェスト動画っていうのを実は今公開してるんですよね。
そう、う
ん、なんでまたよかったらそれも皆さん見てほしいんですけど、まあ、そんな中ですね、ちょっとコメントが来てまして、これ4ヶ月前のコメントなんでね、ちょっとだいぶ遅いんですけど、
よよ、
バンちゃんや感激、第一子妊娠中から第二子出産後、これ多分僕のことなんですけど、
はいはいはい、
ずっと毎日放送ラジオを聞き続けていました。
ありがとうございます。
バンちゃんのパン会に娘とお店探しボラボラしたり、
ありがとうございます。
これこの書いてる方のお嬢さんと お店探しをされたってことだと思いますけど、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
私もハガキにあたってお電話でバンちゃんとむっちゃんご両人とお話できたことなんか、
はい、
ラジオの思い出は書ききれないくらいあります。
はい、
今もお元気で何ら変わりないお声とお話が聞け、
はい、
感謝します。
ありがとうございます。
チャンネル登録もしましたよ。
はい、
これからも頑張ってくださいね。
はいはい、
バンちゃんの透明感ある温かい声は大好きです。
ありがとうございます。
というね、
はい、
あのお便りを4ヶ月前にいただきまして。そうです
か。お名前書いてませんか、
はい、20世紀みかん。
20世紀みかんさん。
はい、多分、で20世紀の20は、
はい、
あの、甘いみたいな字です。あの、
ああ、わかるわ。
昔の20ですね。
はい、なるほど、はい、はい。
あ、じゃあこれ2世紀って読むから、20ですよね、この字は。
20やと思います。
20ですよね、はい。20世紀みかんやと思います。
みかんの方ですか。はい。
はい。はい、あの一応、YouTube チャンネルも持たれてるみたいで、なんか、いろんな、あの、奈良の鹿の動画とか、はい。春日大社奈良のね、あの、お馬さん乗りながらこう的当てるやつとか、そういう動画をされてる方みたいなんですけど。
そうですか。
はい。
ありがとうございます。
もう本当にあの、1年近くね、更新してなかった、はい。YouTube チャンネルにもコメントくださいましてありがとうございます。また皆さんよかったら、家族ラジオ JOBBB チャンネルありますんで、
はい。
はい、あの、よかったら見てほしいなと、今日新しい動画も更新しましたんで。
なるほど。
まあ、その、長野のこの動画見ながら、今回の僕らのドライブラブラも聞くと、ちょっとあの、想像力がまた働くかなと思っておりますんで、まあ、そのあたり、YouTube と、
はい。
このラジオのね、融合っていうのも、
あ、そうですね。
僕ら考えてますんで。
まあ、理想はいっぱいあるんですけどね。
そうですね。
現実はちょっと追いついてないところもありますよ。
はい。
まあ、我々も前向きましょう。
そうですね。
もうそれしかないですよ、
ね。はい、以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、
ということで、同時に JOBBB679、今週すべてのプログラムを終了いたしました
はい。
皆さん、最後までお聞きくださり、本当にありがとうございます。はい、
よっちゃんも徐々に良くなってきてます。
そうですね。
はい、
体力もついてきてますし。
だいぶ体力つきましたね。
はい。はい